2012年10月15日月曜日、ポンナインティース月曜パーソナリティ若です。今週もお送りしていきます。よろしくお願いします。第3週目です。ということでですね、今週第3週目よりですね、水曜日パーソナリティに須藤大河さんをお迎えしまして、パーソナリティ総勢6人体制でお送りしていきます。で、土曜日が、まだ空いておりますので、引き続きパーソナリティ募集中です。ボンナインティーズに趣旨、それからに理解していただけるパーソナリティの方募集しておりますので、ご興味ご関心ある方はメールフォームからどうぞ。はい。ということで、早速このコーナーやっていきましょう。月曜日限定コンテンツ、先週の振り返りを行っていきましょう。ということで、先週のトークテーマは男が勉強する意味、女が勉強する意味でした。まあ一週間、各パーソナリティちょっと苦戦し気味だったかなという感じなんですけれども、それでは各パーソナリティさんのまあ最終的なまとめというか、意見をまとめてみました。まず月曜日、僕若はですね、まあ、そもそも勉強する意味とは何ぞやという話をしてね、ちょっと受験勉強意識しすぎじゃないのという話を、しまして、それから僕が、情報工学を専攻している理由、それから最後にですね、まあ、他の誰のためでもない自分のためにということで、努力した分だけ自分に返ってくるし、努力しなかった分も必ず自分に返ってくるという話をしました。そして火曜日、ケクノさんの話の中ではあったのはですね、男性女性問わずに、まあ、安定志向だよねという話がありました。まあ、男女で人生のゴールが違うことから勉強する意味にも違いがあるが、近年の日本の経済の状況や社会的な空気で男女の壁はだんだん低くなってきている。そのため勉強する意味の違いもだんだん少なくなってきているように思えたと。いうことでですね。まあ、最終的に男女をあんまり差別するのはあんまりな、男女差別した意味はあんまりなかったんじゃないかという話でした。そして、木曜日、宮沢賢さん。宮沢さんは、まあ、月曜、火曜、そして金曜日のリンスさんの、まあ、以上3人とは、まあ、違いまして、専門学校に通っていらっしゃいます。そこで、専門学校、高校生ならではの視点で、今回の男が勉強する意味、女が勉強する意味についてお話ししてくださいました。ということでね、僕大学生なんで、ちょっと割とこう違う視点で見られるっていうのはすごい新鮮で、僕はね、まあ、一週間の中でちょっと木曜日が結構一番印象に残ってるかなっていうふうに思いました。ということで宮沢さんはですね、専門学校、まあ、そもそも大学とはね、また違って、男女問わずにね、就職することが、まあ、最終目的であり、そこを、就職するために、まあ、その、専門分野について勉強しているよね、っていう話がありまして。まあ、あと、そうですね、話の中にあったのは、高校生までで勉強している内容は、どこまで活かされるのか、ということで、まあ、案外実はそんなに使わないんじゃないか、みたいなね、話もありましたけれども、大学生になるとね、まあ、これ大学生になるとねっていうか、大学生に限ったことじゃないと思うんですけども、就職活動の時にね、SPI 試験っていうのが、まあ、ありまして、まあ、そこで求められていく力っていうのが、中学ぐらいまでの、本当に基本的な、数学理科の知識、まあ、それから、まあ、言語系って言われる、まあ、いわゆる、まあ、現代文、そうだね、現代文使うよね、みたいな話もしてましたね、宮沢さん。うん。ということで、まあね、中学ぐらいまでの知識は割と多分使うと思います。はい。これはどの分野に限ったことでもなくて、まあ、どの分野にも言えることで、うん。で、あと、そう、数学と理科ね、いらないんじゃない?ゲーム専門学校では、とかっていう話をしてたんですけどもね。まあ、割とこう、プログラミングとかは、僕もやってたりもするのでね、講義で。 ていう話をするんですが、まあ、本質的なものをね、やっぱり理解するには、やっぱりちょっと数学理科の知識、まあ、関数とか含めて、必要なのかなと、ちょっと僕は思ったんですけども、まあ、ただそこまで行くともう大学レベルなのかっていうことで、まあ、確かにプログラムそのものを作るのに、数学理科の知識が必ずしも必要ではないよね、と。まあ、そこは僕も同意できるところですね。はい。ということで、宮沢さん、かなり印象的でした、僕としてはね。はい。それから、金曜日、リンさん。リンさんはですね、まあ、学校の授業だけではなく、会話や対話、討論を通して自分の考えを述べるということで、まあ、他人とのコミュニケーションを取る。そこからまた、人としての成長を目指すというところで、勉強していくっていうのは、単にその受験勉強のためとか就職のためっていうことじゃなくて、なんだろうな、そういう違った視点から勉強していくこと？まあ、リーさんも言ってましたけども、社会人になってから学ぶこともあるし、それをどう活かしていくかが問題なんじゃないかなと。ここに関しては僕はかなり同意できるかなっていうふうに思います。その単に受験勉強のためじゃないよねっていうところで、まあ、コミュニケーション能力。大事になってきますからね。どんな職業に就くにしても、やっぱり人と、こう、1対1で話すっていう機会は必ずあるわけですし、まあ、1対1じゃないかもしれませんけども、1対、ね、100ぐらいかもしれませんけどもね。まあ、必ずこう、話す機会っていうのがね、まあ、今こうやってポッドキャストで話してるのも、まあ、これも一種のまたコミュニケーション能力なんじゃないかなということで。まあ、そんなのも、勉強できんじゃないのというところで。あとね、ちなみに、これは、また別ですけれども、ね、鉛、入ってた気がします！前回も、今回も。まあ、いいんじゃないですかね。ていうか、僕も多分入ってますからね。はい、知らない間にね、鉛って入ってるもんですよ。はい。入ってたと思います多分。そして土曜日じゃない日曜日、ウェントさん。ウェントさんは高校生ということで、まあ今、まあ、ナウでこう、高校じゃない、大学受験に向けて勉強なんていうのもしているわけなんですが、ウェントさんはですね、勉強するための勉強っていう言葉とかがちょっと入ってて、ちょっと僕的にはかなりそれが印象的でしたので、ちょっとそれがメモに書いてありますね。勉強しないと選択肢が狭まるよっていうことで、まあ、東京大学の秋入学の話なんかもありましたね。受験が終わって9月までに、ね、受験が終わってから、その4月から9月までのその半年間っていうのが、まあその空白になるわけで、その半年間の間にまあいろんなこと経験してほしいっていう話も、されてまして、そうだねっていうことで、まあ今話題の秋入学の話もなんかあってね、ちょっとなかなか興味深い話でした。まあちょっとその辺に関してはね、またいつか別のテーマで話せるかもしれないですね。ということで各パーソナリティの意見をまとめてみますと、まあ男女分けて考えている意味はあんまりなかったかもしれないねっていう感じで、が、まあ勉強する意味は与えられた環境や目的によってまあ違うんじゃないかなということが総合的な結論、まあ僕的にまとめてみました。まあそんな感じだったんじゃないでしょうかね。まあ各パーセンティ、テーマ苦戦していたものもまあいろいろと面白い意見が聞けたかなというふうに思います。こんな感じで、今後もポッドナイティーズやっていければいいんじゃないかなというふうに思います。ということで、以上、先週のトークテーマの振り返りでした。それでは、今週も始めていきましょう。和歌のポンナイティーズ。改めまして、こんにちは、ポンナイティーズ。月曜担当パーソナリティ、和歌です。ということで、早速、今週のトークテーマを発表していきます。今週のトークテーマはこちら。私のサラメシ。ということで、今週のトークテーマ、提案者は、はい、私、和歌でございます。はい、僕が設定しました。はい、ということで、まあ、今週は割と僕にとっては話しやすいかなっていうふうに思います。まあ、自分が提案者なんでね。はい。ということで、まあ、まずですね、まあ、この、今週のトークテーマ、まあ、提案者なので、テーマの設定の理由からお話ししていきたいかなというふうに思います。まあ、この、ポッドナインティーズ、パーソナリティ、まあ、6名います。はい。 6名いまして、今、まあ、全員が学生なわけなんですが、それぞれ、異なる大学専門学校、あるいは高校へ、まあ、通っていましてですね、また住んでる地域もね、バラバラで、月曜日、それから火曜日、木曜日は、まあ、北海道札幌在住勢なんですから、ですが、まあ、それ以外、水曜日、須藤さん、それから、金曜日、リンさん、日曜日、ウェントさんと、まあ、道外、まあ、北海道外に住んでいる地域ということ、住んでいるということで、まあ、住んでいる地域、環境も、まあ、それぞれバラバラということで、まあ、その地域特有の食文化がね、ちょっと覗けるんじゃないかな、ということで、まあ、ね、私の皿飯と題してですね、今、どんな形で、皆さん、パーソナリティそれぞれがお昼ご飯をとっているのかを比較するとともに、過去ね、これまで小学校、中学校、あるいは高校で、あった給食、お弁当のエピソードなどをね、各パーソナリティそれぞれの人に、まあ、聞いていければいいな、ということで、このテーマ設定しました。ということなんですが、まあ、そもそもでタイトルに入ってるサラメシって何ですかっていう話なんですけれども、このサラメシっていうのは、NHK の番組、でですね、そう、月曜日の、夜、11時かな ?11 時くらいから放送されている番組のことです。はい。まあ、サラ飯、サラリーマンの昼飯、略してサラ飯。うん、まあ、この番組ではね、サラリーマンに限らず働いている社会人のね、お昼ご飯の取り方について、追跡している番組なんですが、まあ、そのお昼ご飯を特集しているということで、まあ、ここから、今回トークテーマの名前を取らせていただきました。まあ、特にね、このサラ飯について、その番組について話すというわけではないんですが、まあ、参考までに、ご紹介してみましょう。ご紹介しました。はい。で、まあ、僕のね、サラ飯ということで、僕のお昼ご飯についてのお話をしていこうかなというふうに思います。まず、僕の今のお昼ご飯の話をしましょう。今僕大学2年生ですが、大学生になってからはですね、まあ1年生の頃はですね、僕は大学の中にある学食とか、あるいはコンビニで食べることが多くて、まあ弁当を持って、行くってことはあんまり正直なかった。っていうか全くなかったんですよ。そう、学食で食べるか、コンビニで食べるかのどっちかだったんでですね。うん。まあ大学生の人はわかると思うんですけど、その、まあ、うちの大学は2箇所ね、食堂があります。合計、正しく言うと3箇所なんですけども、厳密に言うと2箇所です。はい。2箇所ありましてですね。まあ、そのどちらかで食べることが多くて、まあ、学生にとってはリーズナブルなお値段で、まあ、量もそこそこ食べられてという感じで、まあ、結構割とこう、最初、まあ、そもそもその、食堂が、大学に、あ、違う、大学じゃない、学校の中にあるっていうのが、まあ、かなり新鮮でね、僕にとっては。なので、まあ、結構、割と最初の方は学食にずっと通ってたっていう感じですかね。まあ、ただ、だんだんそのうちですね、まあ、コスト的な意味でちょっとお高くつくなっていうのに、気づいて、コンビニで、食べることも、まあ、割とあったかな、という感じで。うん。まあ、高校自体、僕、公立高校に通ってたので、まあ、公立高校だからっていうわけでもないんですが、まあ、学食っていうのが、まあ、そもそも高校の時になくて、その、売店はあったんですけどね、売店はあったんですけど、学食がなくて、なので、ちょっと、その辺、そのあたりがちょっと新鮮だったかな、というふうに思います。で、まあ、大学2年生に上がりましてですね、まあ、そのまま学食がコンビニで食べ続けているんじゃないかという方も、まあ思う方もいらっしゃると思うんですが、まあ実は、なんとそうではなくて、実は大学2年生の、まあ4月にですね、健康診断がありまして、まあそこでですね、僕高血圧だという診断を受けましてですね、食生活を見直すように、その担当の医者の方、それからうちの親、まあ、母親ですね、母親。それから、ま、祖父、祖父母、から電話で、こう、電話をもらいまして。そして、まあ、高血圧って診断を受けたんだよね、っていう話を大学の中でしてたら、ま、友人に、 まあしつこくこう周りからこう食生活見直すように言われましてですね。まあそこで4月からですね、僕弁当を自分で作って持っていこうということで、まあ節約にもなるし、まあその食生活見直すという意味でもまあいいだろうということで、なんと僕自分で弁当を作っていって持っていっています。まあで、始めた最初はね、いやまあどうせ途中でやめるだろうというふうにちょっと思っていたところもあるんですがですね、案外これ続いてまして、今でも続いてます。はい。で、まあ、今ではね、弁当を忘れた日に、作らなかった日とかにはですね、もう友人に茶化されましてですね、僕も。あれ若、弁当今日はどうしたのとかっていうふうによく聞かれたりもして、まあそういう時は結構僕もね、逆にそういうのもプレッシャーになって、やめるにやめられないんですけれども、そんな感じで、うん。自分で弁当を作ってて持っていくことが多いです。うん。まあ、もちろんその、どうしても作れなかった日とか忘れた日には、学食とかで食べたりもするんですが、まあ割とそういう時もメニューを、この、バランス、栄養バランス考えたりとかするようになりましたね。うん。で、まあメリットはね、これ、料理の腕がね、多分上がるっていうね、弁当を自分で作っていくと、多分上がるっていうのと、こう、日常的に栄養バランスについて、まあ別にそこまでカロリーがなんぼでとかっていう風に測定するわけではないんですが、まあ、ちょっと、色合いとか見ながらね、考えたりすることも多くなりました。うん。デメリットは、弁当作る時間が、必要で、その分、時間を削らなきゃいけないっていうことがあったりとか。あとはね、どうしてもやっぱり自分で食べる弁当を自分で作るわけですから、どうもおかずに偏りが出てしまうっていうことも、まあ、ありますけれども。まあ、この辺はでも、だんだんこう自分で楽しみを見出して、作ってきたかな、作っていってるな、ということで。まあ、これに関してはまた今後も僕は続けていこうかなというふうに思いますけれども。ということで今、僕のサラメシと題してですね、お送りしましたけれども、昼、僕今は自分でお弁当を作ってっております。はい。で、それでは、ここから、過去のお弁当じゃない、過去のサラメシの話をしていきましょう。では、小学校時代からちょっと振り返っていきます。小学校の時、小学校、それから中学の時は僕は給食でした。はい。まあ、大体小学生は大体多分みんな給食だと思うんですよね。で、中学校でと、もしかしたら場合によってはお弁当、美人さんとかっていう人がいるのかもわかりません。まあ、その辺の話、火曜以降聞けるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、僕は小学校、中学校ともに給食だったわけなんですけれども、給食といえば、はい、そうです。飲み物で、牛乳が必ず出ていますよね。牛乳以外っていうところはあんまり聞いたことないですけども、食育的な観点で多分牛乳がつけられてると思うんですが、実は僕、小学校5年生の時まで、牛乳を飲んだことがありませんでした。まあ、飲まず嫌いだったんですよ。で、飲んだことがなくてですね。まあ、だから身長が小さいんだという噂もありますけども、今僕身長160センチ前後という設定に今一応させてもらってますけども。まあね、男の中ではまあ小さいでしょうという感じではあるんですが、まあ、実は牛乳飲んだことがなくてですね、なかったんですが、小学校5、6年生の時の担任の先生が、お残しは許しませんという先生でですね、給食を残すことが許されなかったんですよ。で、まあそこで初めて牛乳を飲んでね、で、まあ以来、まあ給食のメニュー全部食べるようになって、まあ好き嫌いなくなったんですけれども、まあもともと僕それ以前、もう、そんなに好き嫌いの激しい子ではなかったと思うんですよね。まあ、ね、親にまあ、別にこう言われたわけでもないんですが、まあ、特にこう好き嫌いというのはあまり、まあ、その5、6年生以前からあまりなかったんですけれども、まあまあまあまあ、そんなことで、まあ割と僕は、兄弟、もう僕の、兄弟、まあ、4人いるんですけど、僕含めて4人いるんですけども、まあ、4人の中でも、まあ、多分、一番好き嫌いがなかった子、なんじゃないかな、というふうに思います。自分で言うのもなんなんですけどね。はい。まあ、そんな小学生時代、を過ごしておりました。で、中学。 中学校も、なんかちょっと変なところで、ね、アクセントおかしいところにつけてしまいました。申し訳ございません。中学校の時はですね、まあ中学校の時も給食だったんですけども、全校生徒が150人ほどの、まあ、まあ、人に言わせれば、まあ小さい学校に、まあ、いました。で、その学校は結構実は特殊で、割と特殊で、実は給食以外っていうか、そもそもの授業スタイル、もう結構特殊なあのスタイルをとっている学校で、多分日本全国で見ても多分割と少ない形式なんじゃないかなというふうに思うんですが、その中学校はまあ、詳しく知ってる人はまあ、調べていただければいいんですけども、教科教室型っていうスタイルの授業の運営方針をとってまして、まあ、詳しいことは、まあ、調べてくださいっていうことで。まあ、ここではお昼ご飯の話なんで、まあ、そこの話に関しては割愛させていただきますが、ちょっと特殊な授業のスタイルもとってました。で、給食もちょっと特殊なスタイルをとっておりまして、全校生徒一緒に給食を食べるという形をとっていました。はい。で、そうなんですよ。で、その、一箇所の、でっかい、その、ランチルームって呼ばれる、でかい、ホールがありまして、そこに、座席がバーって並んでて、学年クラス、そして男女関係なくですね、自由に座席を決めて食べることができたんですね。通常だとね、こう、自分の所属しているクラスの中に、さらにこう、班があって、その6人ぐらいで一緒に食べるみたいなスタイルが、まあ、割と普通だと思うんですが、中学校の時はですね、男女関係なく、クラスも関係ない、学年も関係なく、座って食べることができました。で、その座席の中にはですね、まあ、担任の先生、副担の先生、それから校長先生、教頭先生、などなどもですね、その生徒の間に入って食べるっていうスタイルだったんで、まあ、割と僕このスタイル好きだったんですけれども、まあ、人数のね、多い学校だと、まあ、大きさ的な意味でも含めて多分難しいと思うんですけども、まあ、小さな、学校だと、まあ、こういうスタイルも、まあ、いいんじゃないかな、というふうに僕は思っているんですが、その先生方が、こう、間に、生徒の間に入って、こう、食べるっていうスタイルは、その、多分、その、先生もそして同じ席に固定じゃなくて、結構、その、入れ替わり立ち替わりで、ここ来てくださるっていう感じだったので、まあ、割とその、いろんな話が聞けたり、その授業の話、そのね、いわゆる授業で、こう、座学で話を聞くっていうこと以外にも、こう、普段の日常の話とかも、その、したりするわけで、まあ、担任の先生以外との話もできるっていう意味で、かなり、こう、面白い、感じで、まあ、いい、プラス的な意味で、そういう意味でも、いいスタイルだったんじゃないかなというふうに思ってます。なんか、割とこう自由に座れるって大学っぽくてなんかいいよねっていう風に、まあ今思うと思いますけれどもね。はい。で、まあその他給食に関するエピソードでは、ね、給食当番とかね、あったりとか、ね、あとバイキング給食って皆さんありましたかね。僕は小学校の時からずっとあったんですけども、年に一回だけ、その、生徒、あるいは児童のアンケートに基づいて、人気のメニューがバイキングで食べられるっていう給食があって、小学校多分僕が3年生ぐらいの時から毎年ね、どの学校、僕小学校、中学校とですね、合計して、何校でしょうね。5校ぐらい。5校6校ぐらい実は僕小学校中学校合わせて行ってるんですよ。割とこれも珍しいと思うんですけれども。まあ、その話についてはまたおいおいっていう話になると思うんですが。そんな感じで結構いろんな学校行ったんですが、どの学校にもバイキング給食っていうのがあったんで、多分多くの学校であるんじゃないかなというふうに思うんですが。まあ、そんなのもあったりとかして、こう、割と給食って楽しいよねっていうのを最近気づき始めて、ちょっとね、名残惜しいというか、また給食というものを食べてみたいなというふうにちょっと思ったりもしてますね。で、まあそんな感じで小学校、中学校、僕は給食でした。で、高校生の時、高校の時はですね、お弁当、もしくは、先ほども言いました、僕は公立高校に行ったんですけれども、まあ、売店という選択肢であったんですが、僕は、まあ、ほぼ毎日というか、まあ、ほとんどですね、ほぼ9割ぐらいの日は、僕の母親にね、お弁当を作ってもらいましたよね。それをね、毎日持参しているっていう感じでした。 まあね、先ほども今僕は自分で弁当を作っているわけなんですが、今考えるとね、こう母親が、あ、こんな苦労してたんだなっていうのを、すごく実感します。本当に大変だなっていう、弁当を毎日作るって。まあそういう意味では本当に高校3年間、ほぼ欠かさず弁当を作っていただいた母親には、こう、感謝しているわけですけれども。で、僕、高校の時は、毎日ですね、毎日っていうか、まあ、毎日、そんなに毎日でもないんですけども、ステンレスボトルにですね、コーヒーを持参していましてですね、はい、一時期僕、クラスの中であんなね、コーヒーの男っていうね、異名をね、持って、いましたけれども、割とこう、僕、高校時代は、コーヒーにハマってましてですね、まあ、今もね、割と毎日飲んでるんですけども、高校時代はずっとコーヒーを飲んで、いましたね。まあ、夏とかはね、こう、アイスコーヒーを持ってったりもするんですけどもね。ただ、コーヒーをね、こう、ステンレスのボトルで持ってくと、どうしてもこう、使っていくと、そこの方がね、黒く、黒ずんで汚れてて、それ洗うのが大変で、よくうちの母親に、怒られましたけれどもですね。まあ、という感じで、まあ、割とそんな感じのエピソードがありますかね。ということで、まあ、ここまで僕の過去の、サラメシの話をしていきました。で、まあ、もう今日はまとめに入るわけなんですが、思いのほかね、お昼ご飯の思い出ってたくさんあるよね、っていうことで、まあ、ちょっと僕は、今回はあまり話さなかったんですけども、地域特有、まあ、北海道限定、あるいは関西、関東限定、なんか、みたいなエピソードがもしかしたらあるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、火曜以降のパーソナリティの方にはですね、ぜひその地域独特のもの、あるいはその環境独特のもの、その地域特有ならではのものなんかがもしありましたら、そんな話も聞いてみたいなというふうに思います。各パーソナリティの皆さんにとっての給食、お弁当、あるいは学食など、一体どんなものだったでしょうか、そのあたり話を聞いていきたいなというふうに思います。ということで、各パーソナリティの皆さん、今週のテーマ、よろしくお願いします。はい。ということで、今日、僕、月曜担当、和歌の、ターンは、この辺で終わりたいな、というふうに思います。明日、火曜のパーソナリティは、ケクノ太郎さんです。よろしくお願いします。それでは、僕とはまた来週お会いいたしましょう。それでは、次回まで、お元気です。さよなら。